疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いや、最近結構ペースいいですよね。
結構今月も結構撮ってますね。
そう
そう、なんか僕もあの録音機材をちゃんとしまう間もなくまた次の収録が始まるっていう。
なるほど。
そう、ついになんかそれ用のブースを作ろうかなみたいな。そんな場所ねえなみたいな
確かに。うちはちなみにね、あの僕の机はないので、全部一から組んでまた戻してを繰り返してますね。
ああ、なるほど。
はい。
そっか、机ね、なんか男性はやっぱ自分の作業机が欲しくなりますからね。
こう結婚とともに僕の作業机が妻の作業机となりました。
あれ？あれ？まあね、奥さん。そうそうそう、ね、大事にしてあげてください。
まあね、圧倒的に向こうの方がこう机に向かう時間が多分長いんですけど。
そうだよね、家でね、いろいろやらなきゃいけないから。
そうそうそうね。まあなんかあれですね、なんかリアルでもあって、こう無駄話食堂でも喋るとどんどん喋るネタなくなっていくんじゃないか問題ありますよね。
そうだね、あのリアルで会ってる時にあんまり話をね盛り上げないようにしようみたいなある、ね、そう、謎のそうそう、これは撮っとこうみたいな。
そうそうそうそう、え、なんか実際にそういうことに陥ってる、こうポッドキャストしてる人はいるみたいです。
あー、やっぱね、会うともう話したくなっちゃうからね。
そうそうそうそう、めっちゃ面白い話ここで消化してしまうのかみたいな。
そうそうそう、いやだからそうですね、僕ら話はやっぱあの定期的にメモして、あ、これは取っとこうみたいなのは習慣づけないとダメですね。
そうですね。まあまあ、はい、そんなところで、
そんなところでですね、はい、はい、始まりの一言いきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、無駄話食堂は教会に行くライフスタイルを持つ人たちのまったりトーク番組です。番組のフィードバックはハッシュタグ MUDAFM、 ハッシュタグ無駄 FM でコメントお願いします。今回のお相手は元井と、
ヤダッチとヤダッチで、はい、あの、はい、お送りします。
よろしくお願いします。そしてですね、今日はスペシャルゲストがおります。
はい、おります。パチパチパチパチパチパチ
パチパチパチパチ、
ね、
ここ編集で入れてもらってね。パチパチパチ。はい、日本が誇るFM マスタータロスでございます。
タロスさん、おいでおいでやす。あれ、
おいでやす。
あれ、タロスさんは、あれ
あれ
あれ、
ですね、
タロスさん消えた。
タロスさんは多分ログインしているけれど、
はい、
退席してる可能性がありますね。
マジで。さっきまでいたのに。
さっきまでね、いたんですけどね、はい、僕らのトークが何分になるかみたいな感じなんですかね。
そんなことあります。
じゃあ一応あのオープニングトーク終わったよって連絡入れときますね。
入れといてください。
ちょっと初めてのハプニングでね、ドキドキしてますけどね。
ちょっとあんまりにもちょっと静かすぎるなっていうのは
ねえ、わかんない、もしかしたら焦ってるの楽しんで、ニヤニヤ聞いてる可能性がある、ね、そんな可能性はないな。
どういうことだ。
まあまあ、ですね、このあとタロスが来ます。
タロス、
彼の紹介はそうですね、
はあ、かな、あ、なんかタロスさんが今コメントを打とうとしてますね。
お、
なんか通話に参加。お、
何かが鳴りました。現場今混乱しております。タロス、もしかしたらパラレルワールドに行った可能性がありますね。
いや
彼は参加していることになっていますね、本人はね。 ただこちらとしては音声が聞こえないんで、今、3秒ずれたパラレルワールドに行ってる可能性が。
やばい。タロスさん、来た、ね、来た、来たっぽい。
タロスがね、
あれ、来てない？
あ、もしもーし。
あ、来た
ー、繋がりました。中継が繋がりました。タロスさん、元気ですか？
元気ですか？
どうも、皆さん、はじめまして。リスナーの皆さん、はじめまして。そして DJ の元井さん、矢田さんもお世話になります。タロスです、
はい。よかったです。パラレルワールドから戻ってきました。
いやね、実はね、声はずっと聞こえていて、でも、はいはい、僕の声が届かないっていうハプニングが。
あれ
ありましたか。
ありました。
なんかすごく、ねえ、もう歯がゆい感じで、もう声を台に出してるのに、届かないっていう。ね、なんでだろう。
今日はそんなトラブルがありながらもお送りしておりますけれども、
はい、はい、
ということで、紹介をしたいと思うんですけど、
はい、
自己紹介、
自己紹介してもらいましょうか。はい、
はい、自己紹介、これはどこまで言ったらいいんですか？
喋りたいところまで。
あ、そうですね。
もうちょっと声のトーンを落としていただけると編集が
声、あの、そうね、僕ら声張ってないからね。あれ、
タウロスさんまた消えた。
やばい、またパラレルワールドに行ってしまいました。
まさか、まさか。
ちょっとね、時空を旅してる感じですかね。
あー、やっぱちょっと LINE 通話の方がいいんじゃないか問題ありますね。
そうですね、 Facebook か、どうやら、あの、あ、時空がつながった。タロさん、聞こえますか？
どうも、不安定ですね、ちょっと。聞こえますか？
すごい、時空が歪んでおります。
聞こえますか？
あの、ちょっと、あの、LINE 通話に変えますね。ちょっと不安定すぎますね。音質はめっちゃいいんですけど。
なんで不安定なんやろ
う。はい、これ、次、じゃあ次途切れたら LINE に行きましょう。
あ、そうです
ね。そうですね。はい。
じゃあ、すいません、あの、自己紹介の方をもう一度お願いいたします。
はい。自己紹介させていただきます。これは本名は言っていいんですか？
あ、ニックネームだけでいいですよ、全然。
あ、ニックネーム、はい、皆さんはじめまして、タロスと言います。自己紹介、何を喋ったらいいか分かんないんですけど、まあ、ここの、まあ、ラジオ番組が、まあ、クリスチャン、教会に行くクリスチャンに向けてというテーマなので、はい、まあ、もちろん私もね、クリスチャンなんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、つながりは僕は、まあ、あの、分かりやすくて、僕が行ってる教会と同じ教会に来ている。
はい、
はい、そしてですね、僕普段から FM 大阪とかよく聞いてるんですけど、タロスはもうあれなんですよ、日本全国の FM を網羅してる。
そうなんですよ、そうなんです、うん、携帯のアプリでそういうラジオが、まあ、聞けるアプリがありまして、まあ、そのアプリを、まあ、普段聞いてるんですけど、どうしてもちょっと聞きたいそのラジオ局があって、はい、そのアプリのプレミアム会になりまして、そしてその、はい、それで、まあ、全国のラジオ番組が聞けるっていう、すごいもう嬉しい限りなんですけど。
あの、あれですか、ラジコってアプリですか？
はい、あ、そうなんです、そうです、そうです。
ちなみに僕もラジコプレミアム会員でございます。
あ、すごい、
すごすぎる、
仲間ですね。
で、タロス、最近はどこの聞いてますか、ラジオ？
あ、そうですね、最近は FM 沖縄ですね。
お、あ、出ました、
なんくるないさって感じですか？
そうなんです、やっぱなんか本土の空気感とはやっぱ違うというか、みんな明るいというか、なんかすごい独特な明るさがあるというか、なんかいつもなんか元気をもらいます。
へえ。
うん。
え、そんなタロスさんのこのポッドキャストはどんな感じですか？
ポッドキャスト？
はい。
ああ、ポッドキャ、あ、でも無駄 FM も、あ、前回の番組は聞きましたよ。なんか、あの、看護師さんのなんか、
ああ。前回ね、結構ヒヤヒヤでしたからね、話が。
なかなかね。
あ、そう、あの、ね、教会の中の人には、ね、秘密でお願いします、本当。
あ、そうなんですか。
まあ、ね、なんて言われるか分かんないからね。
あ、そうなんだ。
ちなみに、あの、某、あの、牧師先生は、あの、主任牧師は、 時々聞いてるらしいですよ。
あ、そうなんだ。ちょっとあまりね、下手なこと言いませんね。
はい、いやもう言われてなんかなったらね、僕は東京帰るんでね。
あー、なるほどね。
はい、
そうですか。いやもうラジオは僕結構聞くんですけど、そのやっぱラジオを通してやっぱいろいろやっぱ励まされることとかもやっぱたくさんあると思うんですよね。
ありますね。
やっぱりやっぱりその、まあ、別に沖縄に限らず、まあ、どの、ね、ラジオ番組でもラジオ局でもやっぱり、まあ、いろんな番組がやっぱあると思うんですけど、でもやっぱり今は自分の中でハマってんのがやっぱ沖縄 FM 沖縄っていうラジオ番組で、うん、なんか普通 FM と言ったらすごいなんか用法最新のなんか音楽がかかっていたりとか、なんか今流行りのとかすごいあるじゃないですか、うん、で DJ のトークがすごいなんかかっこいいみたいな、
はい、あります
ね、いい感じのみたいな、ではなく、おひ、あ、これ FM 沖縄の宣伝になっちゃうけど、なんかでも、なんか本当に日中のなんかワイド番組で沖縄民謡がかかってたりとか、歌謡曲かかってたりとか、なんかもう FM のもう枠を超えた、なんかそんなラジオ局なんちゃうかなって。だから本当老若男女言えてるかな。老若男女問わず、
はい、
まあ、いろんな、ね、世代の方が聞いてるやなって思いますね。
なるほどね、うん、確かにその土地の民謡とかってね、まあ、うん、まあ分かんない、そのあるのかもしれないですけど、あんまりね、
うんうん、
FM 曲流さないですね。
ねえ、そうなんですよね。だからなんか DJ ももう30年40年その番組を長年やってる人がずっと昔からやってるみたいな、20代の頃からもう60代にかけてずっと番組をやってるみたいな、そういう人が多くて、
終身雇用の、
そうそうそう、だからその聞いてるリスナーの人も昔から聞いてるみたいな、そんな感じのなんか番組ラジオで、なかなかそういうラジオ局ってないなって思いながら、
もうこれを聞いた人はもうみんなラジコプレミアムに入ってしまう問題ですね。
いいんじゃないですか、あの500円だっけな、月
なんぼやったかな、400円とか。
これ入ってないと入ってるはどういう違いがあるんですか。
自分のいる県、あのそのネットワークあのが決まっていてだよね、確かね。
あ、そうそうそうそう、
だから聞ける番組の数が全国区になるってことですか。
そうなんです。ああ、
そういうことかな。うん、僕の場合だとあの滋賀に住んでるので、だから滋賀県とあとその周辺関西のラジオ局はほぼ聞けるんですけど、まあ、それ以外の地域は聞けないっていう、プレミアムじゃなかったら。そう、会員になるとプレミア会員になると、まあ、全国北海道から沖縄まで聞けてしまうっていう。
いや、いいサービスですね。
そうい
いんですよ。そう、僕もなんか昔東京にいた頃に聞いてた、まあベタだけど東京 FM とか J-WAVE とか、まあ、FM なんだっけな、神奈川だったか、
横浜
FM 横浜、はい、
うん、
まあね、友達がね最近またちょこちょこ出たりしているのもあって聞いたりしますね。
あ、僕はもう受験生の時はもうラジオと共にありましたね。もうあのジェットフストリームが聞こえてきたら寝るっていう。
ジェットストリーム
流れた時のやばいっていう感じね。
そうそうそう、もう寝なきゃみたいな。
眠くなるよね。
そう、ジェットストリームのなんか次の番組とかなったらもうちょっとなんかふっと起きて、あ、うんうんうん、みたいな。
まあちょっと一枚皮越えちゃった感じ、
ね。そう。
あの12時台がね、なんかすごい不思議な空間というか、
そう
すごい、ね、時間が流れてるなって。
ちなみにジェットストリームは長期番組なんでしたっけ？
そう、確かもうかれこれ運十年続いてるんじゃないかな。うちのなんか父親母親が高校生中学生の時からあるって言ってた。
うーん、
もうすごい長い間ある。
大沢たかおさんの前は誰がやってたんですか。
あ、誰だったかな。イブマサトさん。
はい、こんな感じですね。あのラジオのこと聞くと何でも答えてくれます。
はい、
僕の好きな DJ さんの話とかすると、ああ、知ってる、もともとどこどこにいて今はどこどこやっててとか、すさまじい情報で、すげえと思って。
すごい、
小学生から聞いてたから。
へ
え、ね、だからあの実はここの FM で出てる人は別の日はここで出てるとか、彼に聞いたら教えてくれるんで。
すごい。
うーん、
なんかこうあれですよね、タロスさんの声もなんかラジオ向きですよね。なんか
ありがとうございます。
いや、なんか
声だからね。
そうそう、今日なんかやけにこのポッドキャストがなんかラジオ感あるなっていうのが。
あ、ね、確かにね、ラジオ感いつも以上に。
そう、僕は結構もう、まあラジオももちろん聞いてたんですけど、ポッドキャスト文化の方が馴染み深いんですよ、結構。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ポッドキャストはやっぱりこう、ラジオとは違う、なんか自由度の幅がやっぱりある、個人でみんな作ってたりとかするんで、あともう、そう、いやもうね、ポッドキャスト、ともいいっすよ。いろいろと面白い番組がたくさんあるんで、まあ日本はね、日本はあんまり盛り上がってないですけど、まあその中で光るものはあって、まあ海外だとやっぱり本当にポッドキャスト文化ってすごい大きな市場でね、なんですけど、まあ日本は、はい、まあこんな感じですよ。この悲壮感漂う無駄話食堂みたいな番組がこのさばっているような。
うーん、ね、ポッドキャスト最近すごい注目されるようになったけど、
うんうんうん、
そう
そうね、
まあなんかあの Spotify が結構あのポッドキャストを押すようになって。
ああ、
そうなんですよ。まあけどあの本当にまあね、音声を発信することは結構面白くて、話したかな、うん、なんかこの前こう KGK のまあ、KGK っていうあのクリスチャンの学生団体のまあ卒業生会 OB 会みたいなのに、まあ僕は OB じゃないんですけど行った時に、なんか声なんか聞いたことあると思ってたんですよ。
へ
え、
そうそう
なんと、
そう、なんか聞いたことある声だと怖いって思って。
すごい、声で分かるもんなんやん。
そうそうそうそう、なんかたまたまその日にこうポッドキャストのこう一覧を見てて、なんかあ、クリスチャンの番組なんだって思って、その日に聞いて、その午後に僕の声を聞いたみたいな。
そんな奇跡ある。
そうなんだ。
そう、あ、ちなみにあの元井くんのことも知ってました。
お、
そう、あは僕は多分初対面で、元井くんはねハイ BA で多分会ってると
思う。うわー、マジ。
あ、そっちか。
え、関西の人？
あの、まああのなんかハイ BA スタッフの方と同じ教会に通っていらっしゃる、はい、女性の方ですね、うん、はい、
うん、あー、分かった、うん、分かった分かった分かった、はいはいはいはい、分かりました。
はい、
まあ、届いてますよ。聞いてますか？届いてますよ。
はい。まあそんなところでちょっとあのせっかく、はい、あのいろいろ話すネタを上げてもらったのにもかかわらずここまで。
すいませんね。あのなんか楽しくなっちゃってますね。
はい。
そしたらまあ順番にね行きたいと思いますけど、やっぱり2回に分けましょうか。あの。まあ、まず行ってみようかなと思うのが、住んでる場所のあれこれですね。これサロスに
ね、あの滋賀に住んでるっていう話もあったんですけど、
はい、
滋賀に住んで今何年目になりますか？
滋賀に住んで今5月4月から住んでるから4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、10ヶ月目
じゃあ
かな。
滋賀県民1年生っていうことですね。
そういうことになりますね。
でももう10ヶ月か。
そうなんです、滋賀県に住んで10ヶ月。もう4月の時点でもう住民票は移動してるんで、はい、滋賀県民ですね。もう、
あ、もう気持ちは滋賀県民、
気持ちも心も体も滋賀ですね。
滋賀ですか。
もう最近なんかその滋賀にそのやっぱり住んでるものやから、もう方言やっぱ滋賀弁っていうんですか、なんかそれもちょっと映ってきて。
へえ、
滋賀弁って僕あんま知らないけど、どんな感じの。
なんか滋賀と京都って割と似ていて、なんかその京、多分京都寄りなんかなと思うんですけど、なんか何々してはるとか、なんかそういうのをよく使ってしまいますね。
へえ。でももともとなんかちょっと京都弁っぽい言い回しだよね。
それどういうこと。
なんかちょっとはんなりな感じ。
はんなりな感じ
だ
ね、それ。
はんなりな感じってなんだよみたいな。なんかあの気品あふれる感じは常にこうあるの。
気品あふれる。なんやそれ。
なんか丁寧な。
いやいやいやいやいや、全然ですよ。
滋賀は今雪降ってますか。
雪がなんと降ってないんですよこっち。
あら、
なんか、いや本当は毎年この12月過ぎると雪が降って、まあ、1月とか2月はもう積もるんだそうです。本当に
今年は暖冬ですよね。
そう、暖冬で、なんかそのうちの町の人もみんななんか、いやー、この異常気象やばいねって話をしてて、毎年だったら毎年本当に雪降るんで、雪かきとか毎日するみたいな。
そうなんです
か。雪かきす、あ、そう、あの、やだっちもそうか、雪かきをする人たちだったんだよね。
そうですね、僕は石川県に住んでたんで、まあ、あの、本当に大変ですよ、雪かきは。そう。あの、まあ、僕、まあ、このラジオで言ったかどうか分かんないですけど、牧師の息子でですね、あの、
バスターズキッズですね。
そうそうそうそう。で、日曜日の朝はあの車6、7台ぐらい止まっている駐車場を雪かきするという日曜日の始まりを迎えるんですよね。
そうか、みんな来るから。
そうそうそうそう。
うわあ、大変。
多分ね、タロスさんが抜けた。
あ、
多分ね。もう
時空が変わったようですね。
そうですね、ちょっとねこっちで行きましょう。音質がちょっとあんまりですけど、はい、はい、じゃあお、太郎さん戻ってきたっぽいね。
あ、戻ってきました。
あの、戻ってきました。
LINE に切り替えます。
すいませんね。
LINE に切り替えましょう。はい
はい
はい。雪の話でしたね。ちょっと今あのアプリ上の問題があって切り替えましたけど。
すいません、なんかよく飛んじゃうから。
そう、あの時空が変わりやすいんですよね今日はね。
本当に。
で、雪かきね。ちなみに僕東京行った時に、まあ異常気象でめっちゃ降る時あるんですけど、基本ないんですよ。
あの、
あ、そっか。
なんか東京のめっちゃ雪降った時のこの民というか人々の右往左往感やばくないですか。
いや、もうパニック、本当にすごい。
もうね、そういうニュースを北陸から見るたび、何やってんだこいつらと思って。
もうね、ちょっと変わるとね、東京はダメなんです、麻痺する。
そうそう、もううちの電車なんてどこまで降っても走るぞって思いながら。
へ
え、ね、東京は敏感な都市ですよ、本当に。
そうそうそう。
で、よくやってたのは、あの、雪、ばーって降って、まあ、その日は学校休みになるんですよ、家にいて。で、外見ると、もうやんだから、近所の人が まあ路地だったんで、結構そういうね、あのその路地一帯の柔軟家族みたいなの、十何個ぐらいいる家族が雪かきバーってやるんですよ、昼過ぎたら、
はい、
みんなが雪降りましたねみたいにやって頑張って雪かきしてるのを家の窓からこっそり覗いて、うわ寒そうで頑張ってんなと思いながらまた部屋に戻るっていうのが日課でしたね、そういう絶対雪かきしなかったんですよ。なんかいや寒いのとね、え今から行ってもなんか今更来たのみたいな感じも嫌なんで。
いや雪かきはね暑いですよ。
そうなんや、
名言きました、雪かきは暑い。
すごい経験者が語る、
ね、体動かすから。そっか、
そう汗だくですよ雪かきは本当に。
自分のダメっぷりがバレますね。
そうそうそう。やっぱりあの雪、まあ雪国、まああのガチの雪国ではないですけど、まあなんか第一段階があるんですよ。第一段階はあの夜中中ちょろちょろって水をなんかこう巻き続けるんですよ。でそれでそうそうそう、まあ雪が降って、まあ少々の雪ならそのなんていうか水で全部流せるんですよね雪が。
うんうん、
そういうなんか除雪、まあなんかこう水道からなんかあのホースを引っ張ってきて、まあホースになんか細かい穴がバーってついてるんですよね。でそれを夜中中水を流すとなんかこうなんていう駐車場にこう薄く水が絶えず流れているみたいな状態になるんですよ。でそれを使って、まあ、除雪うちはしてて、でそれを超えてくるやつが来たらもうあの雪かきをしないとダメっていう、
あ
そういう感じでしたね。さ あとこう、はい、なんかね雪ってこうまあいろいろあるんですよ、水分の含む量で。なんかふわふわの雪から、うんね、もうべっちゃべちゃの雪まで。で、うちが住んでたあたりはもうべっちゃべちゃのね水分量が多い雪だったんで、雪かきは本当に大変でしたね。
よく固まるタイプだよね。
そうそうそう。
うわ
すごいね。
そう。
ということでですね、なんかその住んでる場所のあれこれの一つの中に。今住んでる家が広すぎるっていうのがあるんですけど、タルトの家が、
いやーこれちょっとなんか噂には聞いててちょっと詳しく聞きたいなと。
何 LDK なんですか。
庭付きの 5LDK ですね。
やばい。
庭付き駐車場付きの。
いやそれもう管理しきれないですね。
そうね、なんか掃除が大変で、
はい、
そうなんか5部屋あるから、あでも前に掃除機がけはちょっとしんどいから、使わない部屋はまあ1週間に1回ちょろっとかけるぐらいで。
いやー偉い
感じですね。
いやもうなんていう、使わない部屋とか僕諦めちゃいますけどね。
まあ家の中に使わない部屋があるってやばい感じですね。するけど、
なんかその家自体はもともとその職場の寮なんですよね、今住んでる家が、はいはい、で
一軒家がもうそう
なんです。あ、そうなんです、一軒家がもう寮みたいな感じで、もともとこの寮はその男性独身の男性が住む職員の寮なんです、
うん、
ただこの僕の今働いてる職場で独身の男性っていうのが僕しかいなくて、だから僕一人で住んでるという現状でございます。そうなんです。
なるほど。じゃあみんな既婚者か、もしくはあの女性の方ということですかね。
そうそうそうそう、だからほとんど既婚者で、
へえ、
そうそう、だから新しい職員が入ってこない限り僕は一人暮らしを満喫できるという
なるほど
そういうこと。
え、来るなという感じですか？
いやいや、そんな、いや寂しいよいやでもこれ僕最初にそのここに初めて住んで1日目もうすっごいやっぱ今までこんな家住んだことないから一人で、
はい、
なんかすっごい寂しくて、なんか夜中すごい心がちょっとギュッてなってちょっと涙が出ちゃって寂しさがあまりに。
そう、教会来て聞いた時にもう、うん、めっちゃ心配しないで、みんな
大丈夫あ、そんな、あ、いやいやいや全然心配するレベルではないけど、ないと思うけど、
泣いちゃったんだよねって言って、
そう泣いちゃってさ、なんでこんな大きな家に自分は住んでるんだろうってそうそうそうそうそうそう、
もう今は
そうなんです、
慣れたというかそのぐらい、
そうですね、今はもう慣れすぎてむしろ一人が落ち着くかな
そうだよね、慣れちゃってからまたね、ちょっと
そうそうそうそう
なんかそう共同生活あんまできない方がね、あの一緒に住むことになったら、
ねえ、あ、僕も結構共同生活は苦手な方で、やっぱあるじゃないですか、そういう KGK とかハイビエってキャンプとかあるじゃないですか、
はい、
ああいう、そうそうそう、春キャンプとかああいうのも2泊3泊するのも結構僕しんどいんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、なんか誰かと一緒に生活する、共有するものを、うん、いやもう無理みたいなそうそうそうそう、
あ、それは衝撃の事実ですね。
そうなんですよ、だから自分がその例えばキャンプに行くときは必ずマイ枕とマイシーツ、マイ毛布、それは必ず持っていくんです。
マイ毛布まで持っていくの？
毛布も持っていきます。
すげえ。
そうだからキャリーバッグに入れるからすっごいパンパンなんですよね。
だろうね、だってそうそうそう、毛布ってめちゃめちゃかさばるからね。
そうそう、僕普段はキャリーバッグは持ち歩かないんですけど、その泊まるときはその2泊3泊4泊するときはそのキャリーバッグに毛布や寝具を入れて、でその大きなリュックサックにいろいろ服とかを入れるっていうのをずっと続けてますね。
いや
それぐらいちょっと誰かと何か共有するってのは苦手っていう。
いや無理ですねいや本当に
すごい。
そうそうそう、だからもう自分のそう寝る場所だけはもう自分の空間、もう家のようにしますね、
はいはいはい、ああ、じゃあそういうこうタラスさんのこだわりを粉砕してくれるような誰かが
そうですね、
出会えるといいですね。出
会えた、
つかずか上乗っちゃうとかね、
最悪やな
でもいるでしょ絶対キャンプしてて。
ああね、踏まれるね、足踏まれる。なんかトイレにね起きて、ね、もう仕方ないよね。
でもちょっとやっぱその時はイラッとしたりし、
イラッとしますね。イラッとするし、やっぱ声かけますわ。ちょっと踏んだよみたいな。
注意、踏んだよって言うんだ。
うん、そう気をつけてねって。
うわ。
あいないね。
いや、皆さん、あのネタロスとお泊まりするときは彼のテリトリーにあの足踏み入れないように
申し訳ない。でもなんか いろんな人に言われて、これはなんかロスってすごい、そうそうそうそう、なんか睡眠に関してめちゃめちゃあれよねって、プライド高いよねって言われて、意味が分かんないけど、このプライドが高いっていうフレーズの意味が分からないけど、
まあ、逆にプライドがない寝方ってなんだみたいな、
うん、分かんないけど、でも基本はやっぱ寝られるのを邪魔されるのは嫌かなっていう。
なるほどね、
そうそうそうそうそう、
だからこそ枕、シーツ、毛布は
もう、もう絶対持っていきます。マイ枕、マイシーツ、マイ布団は
三種の神器が、
そう、それさえあれば寝れます
ああすごい。 なんかそれを持ってこうと思ったことがなくて。
へえ、そうなんや。
いや、睡眠僕もこだわるけど、ね、そこまでかな。だから眠りやすいのかな、外でね。
じゃあ実際ちょっとやってみたらどうですか。
はい、ちょっと参考にします。それが最低限その自分の空間がね。
そうめっちゃいいですよ。
ビーツと枕は確かにあるかもしれない。
うん。
なるほど。
そして家の近くに、
はい、はい、
コーヒーチェーンがないっていうクレームが。
そうなんです。ないんですよ。なんかあっておかしくないと思うんですけど、この住んでる場所がたまたまなくて。そう。
コンビニはある。
コンビニはね、これ名前出していいのかな、コンビニの名前って。
ああ、コンビニはいいんじゃないですか。
ああ、どこまでだろう。セブンイレブンが4軒あります。
あ、セブンイレブン4軒。
うん、東京県内に。
じゃあ一応、まあ、あの、コンビニのコーヒーは飲めるということですね。うん、
そうですね。まあ、徒歩10分圏内に4軒あるんで、セブンイレブンが。
ああ、まあ。飲み比べしてもらって、
うん、ねえ、ただ他のコンビニがないって一切。
ああそうなんや。
そうローソンもないし、
そんなにセブンいらんわって感じですね。
いらないなって感じで。
その
こ
うカフェみたいなチェーン店じゃないところも少ないんですか。
あ、個人経営してるカフェはいくつかあって、
はい、
それもたまに行くんですけど、ただやっぱ個人経営ですから、やっぱ終わる時間がやっぱ早かったりとか、はいはい、
あ、
どうしても仕事帰りに行くと、あ、もう閉まってるみたいな、やっぱそういうことがやっぱ多いから、まあ、ちょっと、まあ、電車乗ってちょっと隣の市に行って、まあ、某チェーン店に行ったりとかしますね。
あ、緑色のやつですね。
そうそう、緑色の。そう昨日も行ってきましたけど、
隣の島で行かないと。
ないんですよ、隣の島で行かないと。
まああれですよね、あの、
あ、はい、
その、
はい、
コーヒータイムもプライド高いですよね。
いやー、矢田さんほどじゃないけど。
そうね。
いや、僕はあの、こだわりが強いだけでプライドは高くないっす。
ああ、そうなんだ。そうなんだ。ちょっと荒けてきた。
まあそうね、やだっちもだいぶもう豆いる作業入ってるからね。
やばいよね、
焙煎してるからね、家で。
その時点ですごいよね。
いやー、なかなかね、うん、まあこう追求する余地があれば追求しちゃう。
そう。
まあまだこう極めきれてないんで、うまいコーヒーかどうかはまた微妙ですけど、まあ、やっぱり、超えられない壁がある、んで、なんかね、いや、難しいですよ。
なんか、本当、
なんか、こう、コーヒーの焙煎とかになると、本当になんか、まあ、男子が大好き、波形、温度、なんか、こだわりの、こう、沼の世界が広がってるんで。
なんかいろいろ、でもコーヒーもあるもんね。そのね、ドリップとかサイフォンコーヒーでいいんですかとか、なんかいろんなのもありますよね。
そう、いや、もうね、
最後に、はい、うちカフェをよくするってありますけど。
あ、そうなんです。
こじタロスはコーヒーを飲みにも行くし、
家、
うん、でもカフェ開いちゃう。
あ、そうですね。やっぱその地元っていうか、今住んでるところのそのコーヒー屋さんはまあたくさんあるんですけど、やっぱどうしてもやっぱね、その行けなかったりとかするときは、まあその某チェーン店に行く、あ、でも隣のところまで行くのもちょっとしんどいな、今日は眠たいなっていうときは、やっぱ家でよくコーヒーは飲みますね。ドリップとかよくしますけど、あ、でも最近あのチャイにハマってて、
はいはいはい。
あ、チャイ分かります？あのインドの方
か
の、
は
いはい、そう
あの粉をやるやつですね。
あ、そうですそうです。それに最近ハマってて毎日飲んでますそれを。
それはもうチャイすぐ飲めるセットみたいな。
あ、そうですね。なんか僕そういうあの焙煎とかちょっと分かんないんですけど、粉とかその茶葉とか分かんないけど、そう某コーヒー屋さんで買ったチャイを、
ま
あ、はい、買って、まあ、普通に粉を入れてお湯を入れたらもうすぐ出来上がりみたいな感じの。
いいね。そう、チャイってね、やり始めるとまたスパイスとかいろいろあるみたいで。
あー、らしいですね。
まだちょっと僕も手出せてないですけど、
うんうん、
はい、ということで、
チャイだね、うん、
はい、タロスゲストにお迎えしておりますこの、無駄話食堂前半戦を、
はい、
終えたいと思います。後半戦もね、またちょっとたっぷりトピックがあるので、
はい、
また聞いていただけたらなと思います。
はい、
はい
はい、では、最後の、締めの一言を言って前編終わりたいと思います。
はい、
はい、今回も無駄話食堂をお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいなと思った方は Twitter のフォロー、Facebook へのいいねをお願いいたします。今日のお相手は元井と、
ヤダッチがお送りしました。そしてゲストのタロスさんでした、はい、ではさよなら、お疲れ様でした。
さよなら。